改めて皆様おはようございます。それでは御言葉の分かち合いの時を持ちたいと思いますけれども、はい、今日はいよいよ受難週の始まりであります。イエス様がこの日、日曜日ですね、エルサレムに入場された、今日はパームサンデー、この主の主日、イエス様のエルサレム入場については、3、4週間前ぐらいですね、メッセージさせていただいたと思います。今日はいよいよですね、イエス様の十字架について、共に分かち合っていきたいと思っております。今日の聖書箇所は、このマナをお持ちの方はですね、9日のヨハネの福音書の19章28節から42節の箇所であります。新約聖書ヨハネによる福音書19章28節から42節までお読みいたします。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日には大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者と、もう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためだった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺したものを突き刺した方を見ると言われているからである。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアニマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に甘布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日ユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。復活祭の日曜日は来週の16日でありますね。イエス様が復活された、これこそですね、本当に私たちの信仰の原点であり土台であります。今日は特にその復活、それに先立つ十字架、十字架の意味について、共に分かち合いたいと思います。そして、この週は受難週と呼ばれておりますようにですね、イエス様が十字架を背負われた、その苦しみ、なぜキリストが十字架を背負わなければならなかったのか、その意味を心に本当に留めてですね、過ごしたいと思うのであります。そして本当に復活の喜びで、来週の日曜日は、 満たされたい、そう思っております。今日は今読みましたヨハネ福音書19章の箇所からですね、十字架について信仰を深めたいと思っております。28節をもう一度読みします。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。この19章の中には聖書が成就するためにという言葉がこの36節でも繰り返して用いられています。この聖書が成就するため、これですね、本当にイエス様の十字架の意味を考える上では非常に大切な言葉になってくると思います。なぜイエス・キリストは十字架を背負われたのか、それは聖書が成就するためである。イエス・キリストは自分が犯した罪のためでも、また偶然や何かの間違い、成り行きで十字架につけられたのでは決してないということです。十字架につけられなくてはならなかった、そこには理由があったわけですね。その確かな理由は何なのか、それが聖書が成就するためなんだということになります。そしてこのことは私個人の考えではなく、聖書自身が繰り返し主張していることだということを覚えていただきたいと思います。私たちの信仰というのはですね、なんでイエス様は死んだんだろうか、ね、ある人はこう思う、ある人はああ思う、ね、そういう考えは大切だと思いますけれども、それはですね、個人の考え方であって、信仰の確かな土台にはならないわけですね。じゃ信仰の確かな土台って一体何なんだろうか。それは変わらない神の言葉に基づくものでなければなりません。なぜイエス・キリストが十字架につけられたのか、ああ思う、こう思う、そうではなくてですね、まず聖書は何と言っているのか、ね、聖書の中に答えを見出していかなければならないと思います。そしてイエス・キリストが十字架につけられたその目的、理由は聖書が成就するためであったわけであります。では聖書が成就されるとは一体どういう意味でしょうか。この36節のところには、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった書いてあるんですね。ある箇所にはですね、特にマタイによる福音書には、イエス様がこう教えられた、こういう奇跡をされた、それはこうこう、この聖書の箇所が成就するためである、繰り返し書かれています。そして先ほど読んだこの36節もそうでありますね。しかしこの今読んでますヨハネ19章の28節には、ただ単に聖書が成就するためにとしか書いてないんですね。どこどこの御言葉がこれで成就したとかですね、その予言がなったということではなく、聖書が、ね、成就するためにと書いてあるだけであります。で、聖書が成就するということですね、ある意味聖書全体をこれは指している、ね、そのようにこう考えることもできるのではないだろうかと思っています。聖書が成就するために、ね、で一体聖書はですね、何の目的にのために書かれたのだろうか、ね、この聖書が書かれた理由とまた目的を私たちは明確に知らなくてはならないと思っています。皆さんは聖書が書かれた目的、何であるとお思いですか。これもですね、また私はこう思う、ね、ユダヤ人の古典ですとかね、昔の偉い人が考えた言葉です、ね、これは全部その人の考えだってことですね。もちろんそれも大切にしてほしいけれども、聖書は一体何のために書かれたのか、私たちはさっきから言っている通りですね、不動の神の言葉の中にその答えを見出さなければ、いつまでたってもあの人が聖書はこう言ってるから聖書そうなんじゃないかな、後にこう読んでて、ああ今日は聖書厳しいな、聖書は 自分をなんかこうね戒めるために書かれたんじゃないかって、ね、それは全部自分の感想であり思いなんですね。聖書自身が自分は何のために書かれたんだっていうね、聖書の御言葉をしっかり私たちは握っていなければ確かな信仰というのはいつまでも気づかれない思いになります。ヨハネによる福音書の20章31節をよろしかったら開いていただければと思います。今が19章ですから次のページになりますけれども、ヨハネによる福音書20章、31節にこう書いてあります。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの名によって命を得るためである、これはまあある意味ヨハネ福音書の書かれた理由と言えるかもしれませんが、もうそれをですね、本当に聖書全体にこの言葉をね当てはめることができると思うんであります。聖書は、福音書は一体何のために書かれたのか、ね、それはイエスが神のキリストであるということを私たちが知るためなんだ。そしてキリストであることを私たちが信じ、そしてその信仰によってキリストの御名によって命を得るためなんだ、ね、それが聖書が書かれた目的であるということであります。そしてこのキリストによって命を得る、ね、そのことを実現するためにイエスは十字架を背負わなければならなかったということなんですね。イエスキリストを通して私たちは命を得る、しかしそれはキリストの十字架を通して確かなこの復活の命を得る、そのためにキリストは十字架を背負わなければならなかったわけであります。ぜひこのヨハネ福音書のですね、20章31節、聖書は一体何のために書かれたのか、そしてこのことのためにまさにイエス・キリストは十字架にかかったんだということですね、覚えていただきたいと思います。命を与えるためにですね、キリストはご自身の命を私たちに与えてくださったんですね。私たちは確かな命をキリストから受けているでしょうか、ね。まあ、聖書の中にはですね、命っていう言葉が2種類出てくるんですね。一つはプシュケっていうギリシャ語、ね、それは私たちが生まれ持っているこの肉体のある意味命ですね。肉体というのは肉体が死ねばその命はなくなると考えられます。しかし聖書にはもう一つですね、命という言葉が使われています。それはゾーエっていう言葉なんですね。このギリシャ語、これはプシケとは性質の違う命だ、ね、神との関係にある命だ。私たちは今まで神を知らずに生きてきた。ですから誰もが自分自分、実は自己中心に生きている、自分のため自分のために生きている、ね、しかしその命は必ずいつか終わりが来るんだ、ね、そしてその命をいつまで続けても本当に永遠なものに至るものではないと聖書は教えています。私たちはそのように神に背を向けていた生き方に死んで、そして神と共に生きる新しい命に生きる、これがイエス・キリストが私たちに与えようとしておられる誠の命、永遠の命、造営であるということであります。この永遠の命を受けるためにはですね、私たちはイエス・キリストと出会い、キリストと共にですね、十字架につけられ、そして神の命に生きる必要があるんだと聖書は教えています。まあ、十字架がなぜ私たちに新しい命を与えるのか、パウロは聖書の中で詳しく語っております。よろしかったらローマ人の手紙の6章を開いていただければと思います。まあ、私たちはですね、この 十字架っていうと何かすごく象徴、ね、ある人はこの十字架のシンボルに何か命があるんではないか、まあ、そう考えられる方もいらっしゃるかもしれませんけども、別にこの十字架バッテンに命があるわけではないわけですね。ローマ人の6章の4節にはこう書いてあります。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。初めて見られる方はですね、何か何を言っているのかわからないかもしれませんが、キリストの死に預かるバプテスマ、バプテスマというのはですね、洗礼のことであります。特に初代教会ではですね、信仰の証イコールバプテスマであったわけでありますね。そしてこのバプテスマ、つまりキリストを信じるということはどういうことなのか、ね、パウロはそれはキリストと共に死んだんだっていう信仰の表れ、それがバプテスマだっていうことなんですね。今までこの神を知らずに自分中心に歩んでいた生き方に、私はキリストと共に死にます、死にます、死んだんですっていう、ね、これが信仰の始まりだっていうことであります。これが信仰の原点なんですね。イエス・キリストを信じるって一体何なんですか、ね、あ、キリストっていう人がいたらしいよ、キリストっていう方が神らしいよ、ね、まあ、そういう信仰の仕方もあるかもしれませんけども、でも聖書が言ってるイエスを信じるって何か、ね、私はキリストと共に死んだんですっていうのが、これがまさに信仰だっていうことなんですね。これがなかったら私たちはキリストと共に接点を持つことがないっていうことです、ね、あ、キリストっていう人が昔いてなんか偉いことしてくれたらしいよ、ね、あ、俺仏教嫌いだからキリスト教になろうとかってですね、そういうキリスト教徒もいるかもしれませんけれども、でもそれは聖書に書いてある神の命を受けてるとはちょっと言えないんではないだろうかと思うんですね。キリストの命を受けるためにはまず今まで神を知らなかった人生に終止符を打つっていうことがなければ、これは儀式としてのバプテスマを必ずしも指してはいない、ね、まずはその信仰を持ってバプテスマを受けなければ意味がないわけなんですね。キリストは十字架で死んでくださる、でもそれはこの私の古い性質が死ぬために十字架にかかってくださった、だから私も信仰によってキリストと共にですね、十字架で死んだんです、これが信仰のスタートなんだと、パウロはこのローマ書の6章4節で語っているわけですね。そしてキリストと共に葬られたのです、ね、もう埋葬されちゃった、ね、もう古い生き方に私たちはもう金輪際歩みません、ね、そうすれば、そうすればというわけじゃないんですけども、 How to ではないんですけども、じゃあ今の私はどう生きるんですか。そうです、キリストにあって新しい命に歩むんです、ね、キリストは私たちの生きる意味、目的、価値を全く変えてしまうのであります。さらにガラテヤ書の2章20節を開いていただければと思います。ここにさらにパウロはですね、まあ、今6章の4節同じ意味でありますけれども、十字架について語っております。ガラテヤの2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 まあ、皆さんよろしかったですね、ご一緒にもう一回読んでみませんか、ね、このガラテヤの2章20節、パウロの生き方ではなく、これは本当にキリストによって生かされている私たちの生き方であるわけでありますね。ではよろしかったらご一緒にガラテヤ2章20節、はい、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。皆さんの古い人ですね、十字架につけられた、ね、ああイエス様の十字架じゃないんです、イエス様と私の十字架、それが十字架の意味だって言うんですね。キリストだけをですね、十字架につけたままにしないでほしい、ね、あなた自身を十字架につけることが実は信仰なんだ、ね、そのことを私たちは明確にですね、この朝覚えたいと思うのであります。そして私の古い人がキリストと共に死ねば、ね、私の中にキリストの新しい命が生きるようになるんだ、ね、これが信仰の原則であるということになります。キリストは確かに私たちの古い罪深い性質をですね、十字架の上で引き取ってくださった。そしてその十字架で私たちの罪深い性質を滅ぼし、神の子供としての新しい性質をですね、私たちに与えてくださるんですね。十字架の意味を本当に私たちは信仰を持って受け取りたいと思っています。皆さん、まだ十字架につけるのをためらっている性質はないでしょうか。私たちはやっぱり結構あるんですね。本当に死に散ったら私たちは何の迷いもないはずですね。でも人生では悩み苦しみがある、ね、なぜ悩み苦しむんでしょうか。それは聖書的に言うならば理由は簡単です。古い人がまだ生きてるからということなんですよ、ね、古い人が私たちの新しい命に生きようとするものを引っ張ってるんですね。ゾンビみたいですね、まあ、パウロもですね、この古い人を何とかして塗りたい、まあ、そのようなニュアンスで語っているところがあるようですね。私たちもやっぱりこうまだ古い性質が死にきれないでしがみついている、ね、それを一つ一つですね、聖霊によって示されて十字架につける、ね、そうすれば私たちは新しい命にまっすぐに進むようになれるわけであります。でもそれはですね、神様が自動的にやってくださる部分と、でも私たちがしなければならない部分がある、ね、私たち自分の罪に気がついたら聖霊様がそれを示してくださってですね、告白とともに十字架につけていくということです。私はまだ人を妬んでしまう、人と自分を比較してしまう、自分がやるべきことをいつもサボっている、怠っている、それをしない理由を誰かのせいにしてしまっている、そういう弱さ古い性質全部私たちは気づいたらですね、キリストに告白して、どうぞこの古い性質殺してください、滅ぼしてください、ね、そのように祈るもそれがイエスと共に歩むものであるということを覚えたいと思います。私たちはキリストと共に死のためにですね、この信仰生活を歩んでるんだってことですね。死んで復活がある、ね、復活があって死ぬんじゃないんですよ。死んで復活がある、だから自分を喜んでその十字架に死ぬものでなければならないと思うんです。私たちはですね、古い生き方、この復讐、また怒り、憎しみ、こういうものを全部十字架につけましょう。そして新しい人の生き方はどういう生き方ですか。 積極的に許していく、積極的に敵を祝福していく、それが新しい人の生き方ですね。自分で復讐するのでなく神に委ね、私がすることは許すこと、祝福すること、誰かがしてくれるのを待つよりもですね、積極的に自分から仕えていくこと、自分から出ていくこと、これが神の子供としての生き方であります。自分自分という古い生き方に私たちは本当に聖霊の光によって気づかされてですね、それこそが自分を不幸にしているんだ、ね、そのためにキリストは自分では死にきれない性質のために十字架にかかり、私にその性質を委ねなさい、ね、おっしゃってるんだ。そのことをしっかり覚えたいと思います。イエス・キリストが十字架につけられた、まさに聖書が成就されるためではですね、私たちの新しい命を与えるために、古い性質ともに死ぬためにですね、イエス様の十字架にかかってくださったんであります。もう一度この28節をお読みしたいと思いますが、この後イエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。この私は乾く、十字架の7つの言葉というのがありますけれども、そのうちの一つであってですね、何度もここの箇所を読んで、また何回かメッセージもさせていただいたことがあるんですけれども、私はこのイエス様が私は乾くって言われた言葉、これ今まで一面しか理解してなかったんだなということに、今回メッセージを準備しているときに気づかされました。今まではこの私は乾くとはですね、本当にイエス・キリストは過ぎ越しの祭りの、本当の犠牲、神の子羊である。ですから、その流された血潮によって私たちの罪は贖われた。そういう側面はありますね。キリストはご自身の血死を、聖書では血は命を表していますから、キリストはその血をもってですね、私たちを買い取ってくださった。ですから本当に十字架でですね、イエス様は一滴の血を残すことなくね、私たちのためにこう注いでくださったわけです。その意味で私は乾くとこう言われたんだとこう思っていたわけなんですけども、もちろんそういう一面もね、あるのは確かなんですけども、ここをよく読んでるとですね、イエスは全てのことが完了したのを知ってっていうことと、聖書が成就するために、ね、私は乾く言われたっていうことなんですね。イエス様は全てのことが完了した、つまり全人類を罪から贖う、罪の負債を全て支払われたわけですね、完了した、それを知られた。その後また先ほどお話したように聖書が成就するために私は乾くと言われた。じゃあこの乾くっていうのは一体どういう意味でイエス様は語られたんだろうか、そこでいろいろ考えたわけです。イエス様はご自分の救いの技を完全に成し遂げた、そして聖書が成就するために、それはつまりですね、全ての人がこのキリストが与えてくださった死と復活、新しい命を得てほしい、そういう願いを持って私は乾く、つまりこの乾くっていうのは心から上乾いてですね、そのことを求めておられるっていう意味として、イエス様は語られたのではないかっていうことなんですね。ですから聖書が成就するために、私は乾く、つまり私は上乾いて全ての人々の救いを願うっ ね、そういう意味でイエス様はこの乾くという言葉を語られたのではないだろうか、もう一つのこの側面に、気づかされました。イエス様は十字架でですね、本当にこの死の断末まで苦しみながら一体何を願ってたのか、ね、ここを覚えてほしい。私たちが苦しいって時ありますよね。皆さん苦しい時何を願いますか。助けてくれ、まあ、そうですよね。やっぱり自分のことを考える。でもキリストはこのもう、完了したのを知って、つまりもうね、全部血を流してですね、もう本当に死の瀬戸際は何を願ったのか。私は上乾いてあなたが新しい命に生きることを願う。キリストは死の最後の瞬間まで私たち一人一人のですね、救いを本当に願っておられた。これは十字架だけでない、天に昇ってもですね、ヘブル人の手紙の中にはキリストは私たち一人一人のために取りなしをしておられるって書いてあるんですね。私たちが本当にですね、罪に死んで、さっきから言ってますけども、問題のすべては罪に死にきれてない部分にあるんです、ね、罪に死んでキリストの新しい性質の中に生きるということをイエスは願い続けておられる。私たちこのキリストの切実なですね、願いを本当にこの十字架を仰ぎ見るときにね、覚えたいと思います。キリストを私たちは本当に知ってるだろうか。キリストの心にあるものは一体何なのか。それは私たちの救いなんだということですね。一人一人がキリストの心の中にあるということ、一人一人の救いをキリストが死の、まあ、この肉体の死の最後の瞬間までですね、植え替えて願っておられた。これこそが愛だな、本当に思わされます。まあ、イエス様の生涯というのは本当に金太郎飴みたいにですね、どこを切っても愛ですね。まあ、イエス様はすごい奇跡をしましたね。ガリラヤ湖の上を歩いたりですね、4000人にパンをですね、こう子供が持っている5つのパンと7つの魚を分けて満腹にさせたりですね、難病の人を何人も癒したり、死人も生き返らせる、ね、死人も生き返らせるんですよ、ね、ところがそんなキリストはですね、自分に対しては奇跡は何一つ行わなかったんですよ。私たちだったらどうしますか。そうやってですね、何度もできる死人まで生き返らせる力を持ってですね、こうなんですか、ローマ兵から鞭打ちを受けるときにね、奇跡を使って、あ、全然痛くもなんともないよみたいなね、そういうことにすぐ使っちゃうんじゃないかなと思うんですけども、イエスは自分に対しては何の奇跡も起こらなかった。自分を喜ばせるためには神の力を何一つ使うことはなかったんですね。なぜでしょうか。それは天の父を心から信頼してたということなんですね。自分の前に起こることは全部父が支配しておられる。だから受けることを甘んじる、ね、自分の身に起こることを全てですね、肯定して受け入れていく、このイエスの生き方、そして最後まで自分のことではなく私たち一人一人のことを覚えてですね、乾くおっしゃってくださったイエス様、このイエスがいつも私たちと共にいてですね、私たちをキリストに似たものになるように道を作ってくださっている、本当にこの福音の素晴らしさをね、改めて覚えたいと思います。最後でありますけれども、19章の30節、まあ、この今日の聖書箇所ね、結構長いですよね。全部本当に分かち合いたいんですけども、3つぐらいしか分かち合う時間がありません。最後はこの30節、完了したっていう言葉ですね。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして 頭を垂れて霊を私になった。最後の言葉、完了した、ね、じゃあ皆さん隣の方に言ってみましょうか。完了した、完了した、ね、はい。家に帰って鏡を見てですね、自分に完了した、ね、言っていただければと思うんですけども、これは本当に嬉しい言葉ですね。イエス様は救いの技を成し遂げられたんですよ。で、ね、残念って落ちたんですね。それは本当に大変なことです。完了した、ね、だから私たちには救いがあるんですね。あれ、イエスが成し遂げてくださる、ね、この完了したっていう言葉はギリシャ語でこのテテレスタイっていう言葉が使われています。これは支払うっていう言葉なんですね。もしくは終わるとか終了する、ね、完了するっていうことをも意味しておりますけども、まあ、支払う、ね、でもここは完了形の受動態でありますので、本来は完了された、もしくはそれよりも支払われたっていうね、そっちに本当は訳した方が分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。いろいろ訳のなんか変遷があるんですよね。ここにも何か書いてもらったの、終わった、これじゃなかったですね、はい、失礼しました。ある聖書に終了したっていう言葉がね、訳されているということがあって、終了しただと何が終了したのかわからないっていうね、そういうコメンタリーがあったんですけども、完了した、ね、でも支払われたっていう方がね、もっとわかりやすいと思いますよね。イエス・キリストは私たちの罪の代価を完全に十字架で支払ってくださったってことですね。私たちが犯した、いや私たちの生まれつきの罪の性質の家に、私たちは永遠の死、滅びにいつまでもですね、そこから抜けることのできない奴隷状態、ね、聖書は私たちを生まれながらの人間は罪の奴隷だって言ってるんですよ。奴隷っていうのはいくら働いてもですね、奴隷のままなんですね。おお、よく働いたなってご主人様から褒められるかもしれませんけども、でも奴隷がいくら働いてもですね、それは奴隷なんです、ね、奴隷に報いは何にもない、こうやってなんですね、奴隷が働くのはある意味当たり前ですから、私たちがいくら努力してもですね、苦労しても、でも奴隷の状態は変わらないわけです。でもどうしたらじゃあ奴隷から自由人になることができるのか、聖書はこういう例えを使ってますね。それは奴隷の努力によっては絶対不可能だっていうことなんですよ。ですから私たち罪の性質を抱えている者がいくら努力していくらいいことをしてもですね、いつまでたっても罪の奴隷からは脱することはできないっていうことです。良い罪の奴隷になることはできるんですね。罪の奴隷から解放されることはないんだ、聖書は教えてるんですよ。じゃあ奴隷が自由人になるためにはどうしたらいいのか、ね、それは過去のこの奴隷制社会でも時々起こったことが、それは珍しくこの、ね、豊かなご主人様がですね、じゃあお前を奴隷から解放しよう、ね、その奴隷にですね、まあ誰かの奴隷であるならばその代金を支払って奴隷を買い取り、そしてその後奴隷を自由にすればその人は本当の自由人になるってことですね。誰かがその奴隷の代価を支払わなければならなかったわけであります。で、私たちが罪の奴隷から解放されるためにその代金は誰が支払ったのか、支払われたっていうことですよね。アーメン。奴隷は奴隷っていうですね、なんか夜勤が押されてたそうなんですけども、ね、それを見るために俺は奴隷だ、ね、でもそこに新しい、まあ、夜勤がされてたら怖いですけども、この人は解放されましたっていうね、 神の子としての印が私たちに塗られているわけなんですよ。皆さんは塗られてますね。あのね、キリストのもう支払い済み、そのサインを受けているわけなんですね。このことは本当に全てのことにね、希望とそして平安を与えると思います。私たちはやっぱりなかなかこの人生にあってですね、弱い部分、悪習慣打ち勝てない、いつまで続くんだろうか、ね、自分を見るとやっぱりね、はあ、ため息が出るんですけども、でもイエスを見るとね、大丈夫、支払われた、ね、あなたはもう神の子なんだ、そうイエスははっきりと私たちに宣言してくださったんですよ。だからこそ私たちはですね、喜んで自分の罪に対して真心からキリストに向かって、はあ、まだこういう性質があります、ね、早くこの性質に死ぬことができるように祈りを捧げることができるんではないだろうか、ね、それをしたら救われるっていうんだったらね、私たちは本当にゴールは遠いなと思うんですけども、でももうすでに私たちは神の子にされてるんだ、ね、ですから私たちは喜んで本当に古い性質に死んでキリストの命に生きる、積極的にですね、キリストの新しい命に歩み続ける信仰の歩みを始めていきたいと思います。先ほども言ったようにですね、私たちの心は怒り、復讐、いつも自己弁護、自分が正しい、自分が正しい、ね、でもそういう生き方ではなくてですね、本当に積極的に許し、そして隣人を愛し、敬い、祝福していく、積極的に自分の方から、ね、生き方を変えましょう。私たちの信仰は必ず行動によって表されます、ね、ヤコブもこの行いの信仰、行いのない信仰は死んでると言っておりますね。これは本当に一つの真理になります。もちろん私たちは行いによって救われるんじゃないんだけれども、私たちが本当に救われてるならば生き方が変わるんだ、ね、聖書はっきりそっちも言ってるんですね。私たちは生き方を変えていきましょう。信じているならば、ね、行動、そして対人関係、それを一つ一つやっぱりですね、変えていきたい。何か嫌なことを言われたら嫌味で返す、ね、そういう古い生き方をですね、一つ一つ変えていく、ね、いつまでも人と比較してしまう。あ、そうじゃなくて私たちが見るのは天にある自分の姿なんだ、ね、人と比較しない、自分自身を感謝して生きていく、与えられたものを一つ一つ覚えてですね、神に感謝を捧げる。今まではあれがない、これがない、自分はダメだ、ね、ないものばっかりを見て自分の人生を恨んでいた生き方、それに死んでですね、私たちはこんなに素晴らしいエクレシアが与えられている、こんなに素晴らしい健康が与えられている、ね、手もあり足もある、ね、感謝だ、一つ一つ、今日も3食食べられた、ね、一つ一つのことを覚えてですね、感謝を捧げていくとき、私たちの神の子供としての輝きが現れてくるんですね。信仰を私たちは行動によって表していきましょう。十字架の信仰、キリストと共に死んで蘇る信仰、ね、ぜひ今日の聖書の箇所を何度も読み返して、そして特にガラテヤの2章20節、ね、私はキリストと共に十字架で死んだんだ、ね、もや私が生きているならキリストが私のうちに生きています。この新しい歩みに歩み続けていきたいと思います。ではお祈りを持って終わりましょう。恵み深い天の父の神様、感謝いたします。私たちに本当の命を与えるために、新しい命を与えるために、まず神の御子ご自身が十字架で命を私たちに与えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たちは古い性質を抱えたままで神の命を受け取ることはできません。まずそれに死ぬことが求められています。主よ、でも私たちは自分の古い性質を殺すことはできません。 肉体を滅ぼすことはできても、でもこの罪に染まった霊自身を滅ぼすことは誰にもできないことです。イエス様、あなたがその死に場所を与えてくださったことを感謝します。それがあなたの十字架です。私たちが信仰を持って心から聖霊によって示された自分の罪をあなたに告白するとき、その死がやってきます。天の父さん、本当にそのようにしてあなたと私たちは接点を持つことができます。主よ、一人一人がイエス・キリストの十字架につけられますように、完全につけられますように。私たちの性質、罪深い性質が死ねば、そこに神の子としての新しい性質が芽生えてきます。一人一人がこのキリストの新しい命に歩むことができるように、主よ、この十字架の死と復活の真理を神様、御言葉を通して一人一人の心に掲示してくださいますように。愛する主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。